いずれにしてもプロテスタント主流教会の停滞、福音派や原理主義者の伸長伸びるという昨今の趨勢の中で、アメリカの神は星条旗をまといつつ、大統領と宗教右翼に担がれて国家護持のキリスト教にますます染まっていくのは間違いないようだ。これはつい最近発行された教団出版局から出されました、ブッシュの神と神の国アメリカという題のブックレットの一番最後の言葉です。お書きになったのは関西学院大学の教授栗林輝郎先生なんですが、ちょうど2年前今週ちょうど911を迎えるわけですが、あの事件があった時に栗林先生はカリフォルニアにおられたんですね。そしてつぶさにその時のアメリカ人の反応をずっと見て、そしてそれ以来ずっとアメリカの教会の動向注目を払っておられたんですね。で栗林先生もその中で書いていらっしゃるんですけれども、最初は割と大きいリベラルな教会の方は戦争反対とこう言ってたんですけれども、いざ戦争が始まるとカトリックもプロテスタントも含めて6割が戦争に賛成したというのですね。でもちろんもろ手を挙げてすぐに賛成したキリスト教もあります。いわゆる保守派の、そしてこれがブッシュさんをサポートしているいわゆる根本主義者ファンダメンタリストっていうふうに言ったり、あるいは福音派っていうふうに言ったり、いずれにしてもこの人たちの信仰っていうのは聖書を文字通りに信じるっていうことが大事なんだと。だから文字通りに信じない人は間違った信仰っていう立場ですから、地球は創世記に書いてある通りに宇宙はできたと。そしてイスラエルは神様に選ばれた国だから、そのイスラエルに反抗したりテロをしたりする、そういうパレスチナ人は悪い人だから、イスラエルがテロを防ぐために必死にパレスチナ人をやっつけること、それは正しいことっていうふうに見て、そしてブッシュさんを応援しているということなんですね。ですから歴代の大統領でクリスチャンの大統領多いんですけれども、こんなにあからさまに信仰を表に出した大統領はアメリカの歴史の中でもいないと。リンカーンなんかも演説の中でしばしば聖書の言葉を引用したのですけれども、それは北北軍が正しくて南側が間違ってるとかっていうんじゃなくて、どちらもが愛し合い融和するためにっていう、そういう聖書のメッセージを取り継いでたんですが、ブッシュさんはまさに自分が正義のもう柱、そしてアメリカは世界の正義を実現する国、そのために自分たちに祝福がある、だからアメリカに祝福あれっていう、そういうふうな信じ方ですね。で私は今朝まずこういうことから、現代に起こっている問題からちょっと考えたのは、人間にはどうしても善悪ってこう分ける、そういう癖があります。あるいは好き嫌い、そして、旧約の人たちも何が正しいのかっていうことを考えたときに、やっぱり神様との契約を守ることが正しいのだ、そして契約を守らない人は間違っている人たち、罪人っていう、そういうふうにこう区分けをするわけですね。でイエスの時代まさにそういう区分けがはっきりしていた。特にガリラヤ、イエスが育たれ、そして最初の宣教されたガリラヤ地方っていうのはもう南のユダから見たらど田舎、そしてろくな人いない、教養もないし、そして信仰も間違ってるっていう、そういう見方の中でイエスが 宣教されたね。今日の聖書の中でパウロが信仰の弱い人を受け入れなさいっていうふうに言いました。ということは自分は強い方側だというわけですね。で、ここで信仰の弱い人、強い人っていう分け方っていうのは、いわゆる自由度の問題のようです。つまり、一切のことにこだわらない。で、神はただ一人、私は神様に従います。だから、その当時の、ましてやユダヤ人であったら、安息日は厳守しなきゃならないし、汚れたものは食べないとかね、それをきっちり守るんですけども、パウロのような人たちは自由で別に関係ないっていう、そういう立場の人と、それからやはり長い習慣がありますから、ユダヤ教からクリスチャンになった人たちっていうのは、やっぱりそういう習慣から抜けきらない。そういう立場の人を、パウロは弱い人という言い方をしています。つまり何か条件をつけてないとダメだと思う人を弱い人、条件は一切いらないんだっていう信仰の人は強い人だけど、そういう人たちが教会の中にいたようですけれども、パウロはまだこのローマの信徒への手紙を書いた時にローマの教会には行ったことがないはずなんですね。自己紹介のためにこれからそちらへ行きますからっていう自己紹介を兼ねた手紙なんですけれども、これは新約聖書の中で一番重みのある手紙、ローマ人への信徒っていうのはね、もう歴史の中でも例えば宗教改革の発端であるマルチン・ルターはこのローマ人へのローマの信徒への手紙を読んで本然と分かったっていうね、ですからローマ書公開っていうのは大変歴史的な素晴らしい著作なんですけれども、代々そういうローマの信徒への手紙っていうもので、つまり信仰の真髄がここにある。特にプロテスタント教会の信仰の真髄がこの信仰のみによってっていうね、そういうところにあるんだっていうことが伝統的に受け継がれてきました。だけど私もそうなんですけれども、やっぱり違うなって思う人にはどっか自分の心の中で壁を作る。積極的に近づこうとはもちろんしないし、それから何かこう発言したり何かあったりするとですね、また始まったとかね、内心嫌な感じ思ってるけど表には出さないでいくみたいな、そういうふうなことっていうのはまあまああるわけですね。しかしパウロは多分ローマの教会の中にもそういう人がいるっていうことを伝え聞いたんですよね。だからここで信仰の弱い人を受け入れなさいという言い方をしている。そしてそれはつまりどちらの人のためにもキリストは死なれたんだっていうことですね。だから神様が受け入れておられるのに、人間が勝手にこれはダメとかいいとかっていうふうに決めるなということを言ってるというふうに思うんです。だから犬飼美智子さんの聖書の旅っていう本をちょっと覗いてみると、このローマの信徒への手紙のところでルターのことに触れて話してるんですが、このローマの信徒への手紙の一番クライマックスは15章の7節だっていうんですね。次のこうページめくったところに、だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。つまり受け入れなさいっていうこと、これが一番のポイントなんだと。だからここのところまでパウロは、12章までがいわゆる教義の方を説いて、それから13章から後ろは広い意味で倫理、こうしなさいっていう勧めになってるわけですが、そこで一番大事なことは、あなた方も互いに相手を受け入れなさいということ。今日の箇所でいうと14章の3節の後半、神はこのような人をも受け入れられたからです。だから いいとか悪いとかっていうふうに言っちゃならない。つまり私たちは生まれながらに善悪の知識を持っている。しかし創世記のあの2章のところで神様が善悪の知識の木からだけは取って食べるなよっていうふうに命令された。食べるときっと死ぬぞっていうふうにおっしゃった。この意味は人間の悲劇はこの善悪の知識を自分が掴んだことにある。だから作られてその最終的にお決めになる方はあちらなのに、自分でこっちが正しいんだ、これは間違ってるっていうふうに裁いてしまう。それが死を招くっていうね、そういう意味だろうと私はあそこの創世記の2章のところを読むのですけれども、伝統的なキリスト教あるいは保守派の人たちはアダムはそういうふうに最初は自由に作られたのに、で食べちゃいけないって言われたのに、蛇に騙されたとはいえ食べてしまった。それ以来人類には罪を背負って生きるようになったんだっていう、そういう解釈ですね。それをキリストが代わって十字架で死んでくださったから、そのことを信じる人は救われる、信じない人は救われない、これが伝統的なキリスト教の考え方だったと思います。今でもそういうキリスト教が多いだろうと思うんですが、しかしそれではイエスが十字架につけられたのはなぜかっていうと、これは悪人として十字架につけられた。このことを私たちは見当外れをしてはいけないんですね。つまりあのイエスを裁いた人たちは、福音書を読むとなんか妬みでそういうふうにしたみたいに取れるのですけれども、そうじゃなくて大半の人は確信を持ってこうすることが神の御心にかなうことだっていうふうに信じてイエスを処刑したはずです。なぜ、また同じ栗林先生が5年前ですけれども、人間イエスをめぐってっていう本の中、これはいろんなタイトルがあるんですね。その預言者イエスとか、医者癒し者としてのイエスとか、フェミニストイエスとか、まあそれぞれの立場、専門家の人たちがそれぞれの立場でそのイエスをこう描いてるんですが、この栗林先生はですね、悪者悪者イエスっていうふうにタイトルでずっと書いてらっしゃるんですね。でその中で栗林先生はこういうふうにおっしゃってます。イエスがファリサイ派からも民衆からも憎まれたのは、悪人が神の国に入るためには悪人のままでいいと言い切ったからである。嘲笑する律法学者や人々の前に頭を垂れ、自分は恥ずかしいものと悔いなくても神の国はあなた方のものだと断言したからである。だから何ということを言うんだと、それは神を冒涜する言葉だと。もうイエスを処刑した立場の人たちはイエスは神を冒涜するものとして処刑したんですね。ですから神を冒涜するものは正しいことだっていうのは、今のキリスト教の保守派の人たち、特にブッシュさんを支えるキリスト教の人たちっていうのはまさにそれと同じ考え方に立ってるんですね。しかし私だから、ある先生がブッシュさんの信仰にはイエスがいないっていうふうに言った人がいるんですが、そういえば確かにイエスの名前があんまり出ないですね。神、神っていう正義の神で、自分たちは世界にこの神の正義を打ち立てるんだっていう、そういう考え方に凝り固まってしまっているようなんですが、実はそうではなくて、イエス自体が全ての人がそのまんまでお救いになってるんだよって、神様で、それは無条件だっていうことを言った。だから例えば有名な話、ルカによる福音書の19章に一番エリコで一番悪いと言われた朝鮮人の頭のザーカイさんが悔い改めた話があります。あの話はいかにもルカらしいって言うんですね。栗林先生に言わせると、悔い改めて今までの悪いことを全部償いますって言った。 もしもこれが全体に認識されていたら、イエスは処刑されなかっただろうと。なぜならば、そういう悪い人間を真人間に返したんだから、イエスのしていることはとてもいいことなんだ。というふうになるはずなのに、けしからんっていうふうになったのは、古林先生は、やはり初代の教会の中でもイエスがなさったことの、そういう極端さをだんだん薄めていって、そしてこういうふうにしていったんだっていう流れがあったからじゃないかと。だから、ルカによる福音書なんかは、やっぱり、イエスは、そういうふうに悔い改めさせた。つまり、善否を悔いて出発し直すっていう人は救われるけれども、そのままじゃダメっていう、そういう信仰をイエスは進められた。だから、これは今でもそうだと思うんですが、じゃあ信仰持っててどうなるのって、悪人も全部同じだったら私たち信じる意味がないじゃないっていうふうになる可能性がありますね。だけどそうじゃないって、もっと神様が全てを受け入れてくださってるんだから、そこから出発しなさい。ましてや、神様に選ばれたと信じる私たちが、他の人を決めつけちゃいけませんっていうのが、一番のポイントじゃないでしょうか。だから、まあ今日は、服従の多様な従い方というふうにタイトルをつけたんですが、みんな全部置かれている状況が違うように、みんな全部違う。そのことをしっかり受けるっていうことと、神がすでに救っておられるっていうところにしっかり目を向けて、じゃあ、あとは神様がお望みになるような平和を作り出すために少しでも私たちが働いていこうっていう決意を固めなければならないんじゃないかというふうに思うのですね。従い方にいろいろあります。だから私たちがどの人が一番立派だとか、こういう人はダメだとかっていう、そういう仕分けをできるだけそのことから自由になりたいと願っています。祈りましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございます。今や世界は宗教の戦いだと言わんばかりの状況にあふれています。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、どれも一神教なのに、しかし裁き合い、そして許そうとはしない傾向が大変強くございます。その中にあってイエスが示された本当の平和の道を、私たちがしっかり信じ続けて、そしてどんな時にも愛が中心なのだというその視点を揺るがすことがありませんように、礼拝ごとに私たちの目を確かなものに作り変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。